もしかしたらね、皆さんはもうご存知なのかもしれない。
ん？
うん。
何を？
もしかしたら勘のいい方はご存知なのかもしれないですけど、
うん、
この世の中ね、
うん、
ネット社会なんですよ。
勘が良くなくても大体みんな気づいてるんじゃない？
気づいてる？
うん。
どうかね。
気づいてるよ。
ネット社会なんですよ、皆さん。
うん、そうだね。ね、そうだよ。
あのね、3、4年ぐらい前の統計で、
はい。
自分にネット環境がないと不安だと答えた人は、
うん、
日本人でも約7割。おう。らしいんですよ。
3、4年前でね。
はい。そっからさらに3年進んだらね、150% ぐらいになってるよね。
150% にはならないね、
うん。こんなに寒くなってきたら ね、来年の夏はね、もうね、マイナスいっちゃうよね。う
ん、意味がわからないね、うん、もうね。うんうん。
ですよね。いや、ネット社会だなと。
ネット社会ですよ。
うん。このネット社会っていうのは、
はい、
なんで始まったのかご存知ですか？なんでインターネットって何のためにあるの？
何のためにあるんだろう。
ですね、始まったのはね、1964年なんですって。
64年。
うん、そのいわゆるね、実用化というか、1900 そうね、
うん、
1600年代って言ったら関ヶ原の戦いかな。はい。1964年。はい。この年何があったかご存知ですか、皆さん。
知らないよ、
ね。この年はですね、なんと、東京オリンピックがあった年ですよ。
おう。
東京オリンピックにて、
うん、
各競技のね、
うん、
会場があるわけじゃないですか。うん、そのなんだ、ウェイトリフティングだったりとか、アーチェリーだったりとかさ、まあそういうね、スポーツ以外にも、ね、他にも、ね、細々あるでしょ
う。あんま有名どころ言わないっていう。
そういった会場をね、からの、そのデータ、この誰が勝ちましたとかさ、どこが、今どういう状況ですっていうのをね、リアルタイムに状況を、このテレビ局に伝えるために、本部に、このだから専用の線を引いて、で、そこでコンピューターとコンピューターをつなげて、で、情報をやり取りしたんだって。それが最初なんだって。なんとね。
そうなんだ。
うん。今からもうだから50年以上前ですよ。
そうだね。
うん。
そんな時にさ、みんなはまあね、その当時さ、テレビでね、オリンピックを見たりはしていただろうけどさ。
そうでしょう。
うん、人力知ってた人がいたんだ。
そう。
そしてその技術があったんだという気がした。
それがね、なんかインターネットが、まあね、大体的に実用化された一つの、まあ実例。らしいんですけど、
知らんか
ったね。そっからさ、はい、約半世紀以上経ちまして、
は
あ、うん。
どう
ですかね、
うん、
お気づきの方もいらっしゃると思うけれど、ね、
うん、
このネット社会なんですよ、
うん。だからみんな気づいてると思う。うん、だってさ、皆さんのね、
うん、
手元にはさ、スマートフォンがあるでしょ、
はい。
大体ね。
うん、
あると思うよ。
お持ちの方多いんじゃないでしょうかね。
だってそれはさ、電話だけで使ってるってことあるかい？
うん。
大体みんな何かね、検索したりとかね、
はい、
YouTube を見たりとかね、
うん、
まあこのラジオを聞いてみたりとかね。
まあそうですよ。
うん、してると思うな、うん。
まあいろいろとね、
うん、
要はインターネット社会になることによってね、
うん、
まあ便利になってくるわけだ、
うん。
会話ができたりとか、それは電話でできるか。
できるね。
あのね、映像で、
うん。
でね、
うん、
やり取りしたりとかね、
あ、うん、画像を送ったりするのはやっぱりいいよね。
画像ね、
うん、
現像しなかったらね、写真なんか送れなかったもんね、うん、
送れませんよ。
昔はね、バイク便って言ってね、
うん、
もうね、だからレコーディングがね、
うん、
例えばギリギリになっちゃうことがあるじゃないですか。昔からそうだった。
そうだったんだね、
うん、でね、その時にね、
うん、
もうだからデータがね、
うん、
これだから明日じゃ間に合わないみたいなことがあるじゃないですか、
うんうん、
そうするとね、 当時はね、バイク便、うん、今もあるのかな、うん、バイク、ウーバーイーツみたいなものかな、バイク便、オートバイですよ、うん。オートバイのね、宅配の人に来てもらって、うん、そのマスターテープをね、うん、工場に届けてもらうみたいなさ、うん、そんなことがありましたよ。
ありましたよ。だって今はね、うん、データのやり取りでね、
そうですよね。
どうにかなっちゃったりするんだろう。
この音楽の制作のやり取りなども、うん、そうですし、うん、そもそもあれだね、皆さん音楽もお好きなんじゃないでしょうかね、うん、だったらあのライブとかもね、うん、映像でね、うん、配信されてんのご覧になったりする方も多いと思うんですよね。
なるほど。
最近のねあの、うん、ロックフェスは多いよね、
うんうんうん、そうだね。しかもさ、すごい綺麗にさ臨場感あふるる感じでね、
あふるる
感じでこう映してくれてさ、
あふられる感じで
感じでね、うん、そうだからさ、その家の中でね、うん、見てても興奮するしさ、
はい、
昨日がいい音だしさ、
はい、
全然いいじゃんとかね、
そうね、思っちゃったとかなってしまいますよね、うん、しかもねあれですよ、だからお家でね、うん、ご覧になるんだったらね、うん、例えばもうあれ
だ
このヨレヨレのスウェットとか着ててもいいしね、うん
あうん、まあね、
それとか あとなんだ、
何
そのね、片手にレモンサワー、片手に小粒っ子の小袋みたいな状態で、状態でね、あれ嘘、僕のスタイルがバレた今とかね、
小粒っ子ですか、うん、小粒っ子食べてるの
とかでさ、
どんなやつ
感染することもできるわけでしょ、
うんうん
うん、それは楽じゃないか、はい、誰に気使うわけでもなく ね、
まあね
うん、またあれね、お家でそうやってね、うん、あれだ、ヨレヨレのスウェットをね
ヨレヨレのスウェットを着てるんだ
場合じゃない方、お忙しい方なんかもさ、うん、この通勤の時間など利用してね、うん、車でもね今そういうの見れたりとかね、うん、するでしょ
う。そうね、信号待ちの時とかね、
うん、そうでしょう、うん、あとはこの電車の中でね、うん、それこそスマホを使って、うん、
見てる人いるよね、
うん、そうですよ。だからそのね、どこでも自分のね環境を選ばず、
うん、
そうやって楽しむことができるんだからね、うん、これ便利になりましたよ。
確かに、うん、便利になった。
ただあれだね、この便利になりたいという気持ちで、
うん、
このインターネットを使おうとするとね、
うん、
この便利になるために、
はい、
いろいろ苦労するというかさ、不便の崖を、
はい
うん、この登り越えていくみたいなさ、
まあ、一つ、うん、そのなんだ、その例えば、はい、スマートフォンを購入したけれど、
うん、すごい便利なんでしょって聞いてね、じゃあなんだろうけどね、
うんうん、ただそれを扱うのには、うん
はい、
まあその扱うためのノウハウが、
うんそうだよね、
必要になりますよね。
あれだよね、フリック入力ってもうご存知ですか皆さん。
いやいや、
あるんですよ、ね、そういうね、
してるんじゃない、フリックなやつはしてるんじゃないのかな。
スマートフォンってね、
うん、
あれなんです、この画面をね触ったらね、
うんうん、
その画面がね動かせるの。
そうだよね、
うんうん、僕はあれだ、30年前の人に話しているのかない
やでもさ、うん、そんな感じよ。だからさ、そのね、便利なもの買ったとしてもさ、うん、手に入れたとしてもさ、扱えなきゃどうにもならんよな。
フリック入力って皆さんされてるんですか？
されてるんじゃないの？
もう慣れている方は普通にされているんでしょうけど、
うん、
僕なんかのね、うん、世代、
はいはい、
まあこの20代後半からの世代かなもういいけれど、そこは
大嘘つきだな、
そこはいいけれど、
あ、いいの？
うん、インターネットで調べたらすぐバレちゃうからそれもね、
あ、はい、なるほど。
ね、で僕なんかの世代で言いますと、
うん、
あれですよ、最初ね、パソコンの、このキーボード、うん、
はい、
ね、あるじゃないですか。うん、なんとか配列っていうのかな、わ、うん、からないけれど、
うんうん、
その配列でね、うん、あれです、その一太郎っていうね、うん、なんかソフトをね、
はい、
授業で使って、で、後々はね、みんなね、ブラインドタッチって言ってね、
うん、
この、キーボードを見なくてもね、カタカタカタカタとね、
うん、
その打てる、
うん、
文字が打てる、
はい、
場所がだから頭に入るみたいなさ、
うんうんうん、
そんなことできるわけないじゃないかと、
うん、
コンピューター博士じゃないんだぞと、
うん、
なんか当時は思ったものなんですけ ど、これさ、やってるうちにできるようになったじゃないですか。
そうですよ。
完全にね、ブラインドとはいかないかもしれないけれど、例えばね、6センチと打つときにさ、ちょっとずれるかもしれないけど、だいたい6センチって位置わかりますよね。
だいたいわかりますよね。
うん、どこにどんなアルファベットが入っているか。まあもちろんね、あれです。カナ入力の方もいらっしゃるとは思いますが、ローマ字入力とかだとね、覚える文字数も結果少なくて済むので、
そうね。
そう、ローマ字入力でどこを押したらその文字が打てるかってなんとなく入ってますよね。
入ってるね。
まあもちろんもっとね、ブラインドタッチをね、ちゃんと学んだ人とかも喋るより早いって言いますよね。
そうだね。
それが、急にね、はい。はい。スマートフォンの時代です。ってなって、フリック入力ありますよって言って。で、なんかね、なんだ、この電、なんかこの、丸×クイズみたいなさ、区切られたさ、線のところにさ、
マス目がね、こう長押しするとね、
そう、赤サタンな、浜やらはとかしか書いてなくてさ、母音があの言葉しか入力できない、このダメなね、入力方法かと思いきや、
思いきやって思ったやついるのかな、
しばらく押してたらなんと、そうね、またさらにウィンドウがバッと出てくるみたいなさ、
ね、
それどうなの？
何が？
お聞きの皆さんって使ってらっしゃるんですか？どうなんですか？
使ってるんじゃないの？だって携帯の場合さ、
はい、
そのパソコンのね、そのキーボードのようなさ、量を表示させるのは大変だろ？
まあね、
だから、だからみんな携帯ではフリック入力なんじゃないの？
フリック入力ね。
楽じゃんだってその方が。
いやー、あれらしいですよ。その海外では、スマートフォンって、ちょっと大きめが好まれるらしいんですよ。
なんで？
それなぜかっていうと、海外の方っていうのは基本両手、まあ正確に言うと両親指っていうのかな。
ああ、そっか。ああ、なるほど。キーボード的にね。
で、
使うわけ、ね、
クエントリーだけ、クエンティーだけ、なんだっけわかんないけど、要は、通常のあのキーボード配列。
それで打ってるの？
で、打つのが、あの定番らしいっていう話を聞いたことがありますよ。
なるほど。
このフリック入力って割とどうなんでしょう。ね、言語的にはだから限られた。
日本語的、日本的なね。
やり方なのかもしれませんよ。
確かに、
どうなんですか。本当にみんなフリック入力って慣れてるんですか。
なんでそんなフリック入力にそんなこだわってるんだい。中原さん、フリック入力してない派なんだね。
あのしてない派というかできないんです。
できないの？あら、そう。
あのルールはさすがに、あの頭に入ってますけれど、でもパッと打つじゃん。例えばじゃあちょっと待って。みたいなことをさ、例えば入力するときにさ、それ急いでるときですよね。ちょっと待ってってなってるときに、ま、チはいいですよ。チはすぐ押せばいいから。
そうなの？
あ、違うか。
違うよ。やっぱ
ただ。
わかってない。そう。他のところを長押しするんだよ。
じゃあ、ちょっと待ってって打つときにさ、もうすごい急いでるのに、他のとこを押してしばらく待たなきゃいけないっていうさ。
違うよ。
これ矛盾じゃないですか、これ。
でもフリック入力っていうのはさ、その他のところに、あの、指を置いて、
置いて、
ぴょんって、上、ぴょんって、
横
で、左でしょ。
左、
あ、
そういうのもう体に入ってるんですね、山田さん。
そうだよね。
そう。みんなどうなの？
え？
皆さんどうですか？フリック入力されてんの？
わかんない。してんじゃないの？私はそうしてるけどね。
いや、そのさ、フリック入力の前にね、あれですよ、縦長のね、ちゃんとこの、なんだ、昔のダイヤル電話みたいに、あの、ボタンを押すところは、しっかり、1,2,3,4,5,6,7,8,9 ってあった。ね、そんな携帯もお使いだったでしょう。スマートじゃないフォン、いわゆるガラケーみたいなものの場合さ、ボタン、物理ボタンがあったわけでさ、その時ってさ、あいうえを出すのにさ、を出すのにさ、あの部分誤解をしたじゃん。 で、それがさ、間に入っている人、
うん、
キーボードから、それになった時に、
うん、
まあでもそれで入力せざるを得ない、他の方法がないからね。
なかったからね。うん。うん、
だから、あいうえおって入れたでしょ。
入れてた、入れてた。
それが、うん、さあ、うん、いや、もうあれです、フリック入力できますって言われてもさ、急いでる時はさ、ちょっと待ってってなる時さ、立ち立ちつお、小さくみたいな方が、このなんかね、急いでるんですよ。ちゃんと。
遅いじゃん、だって。結果遅いじゃん、それ。
遅いの？
遅いと思うよ。
うん、
だって、チってさ、はい、ピュってやったらチになるわけじゃん、
はい、
チは、てんてんって2回押さなきゃいけないでしょ、そうです。フリックじゃない入力の場合。はい、
そうね。
遅いじゃん、それ。
これは、あれなんですか？聞いてる方の中で、フリック入力をね、
うん、
もうその当たり前のようにシャシャシャとさ、うん、
シャシャシャとね、
されている方にとってみたらちょっとクスッと、
うんうん、やべえべみたいな、仲やんやべえべじゃないの、
ジェネってる
ジェネってる
というお話なんですか、これは。
じゃあないのかな。
いやー、ヒヤヒヤしてきた。
いや、
フリック入力しないとジェネっちゃうの？
ジェネっちゃうんじゃねえの？だって。
ほ
ん
と？
バカやん、やべえべ、それ。
嘘、ほんと？
うん、うん。と思うけどな。
あら。
うん、
と思う。あ、やっぱそうなんだ。
わかんない。私はそうと思ってた。
教えてくださいよ。あのね、フリック入力をされている方。うん、
はい、
はメールください。フリック入力してないよって方はね。
してない人は何どうやって入れてるかて。
してない方は、あれです。
うん、
だからいろんなね、やり方とかね、
うん。
あの、そもそも言葉は打たない主義とかね。いろいろあるじゃないですか。
もう
最近さ、ほら、うん、音声で入れたりすることもまあ可能でしょ。
なるほどね。
うん、
はいはい。
なので、だからそれしか使ってないとかさ、いろんな方いらっしゃると思うけど、うん、フリック入力はちょっと馴染めないので、
うん、
使ってませんって方はさ、うん、もしかしたらね、ご紹介した後で、うん、でも世間的には、それはジェネっちゃうよってことになったらさ、ちょっとかわいそうじゃん。うん、だからバリバリフリック入力に変えましたとかさ、例えばね、左利きの方が稀にさ、右利きに、この子供の時に強制されるかのようにさ、
うん、
その自分でフリック入力をこの強制してね、
うん、
時代にこの遅れないようにみたいな努力をされたのかな。どうなんですか、フリック入力の方教えてくださいよ。どうやったらフリック入力って体に馴染むの、
うんうん、打ってるうちに覚えるでしょ、だって
あのだゆっくりだったらできます、
うん、え、
うん、
だって あのさボタンはさ、
うん、
その時計回りでさ、
ええ、
あ、いからいが左でしょ、
はい、
うえおってこう時計回りになってるわけじゃん、はい、うが上でしょ、
うん、
えは右、おは下、
はい、はいはい、なんとなく入ってます、
それじゃん、
うん、
それだけを覚えればさ、
うん、
あとはできるでしょ。
その時ってどこか頭の中でさ、うん、やーまーだー、全部あ打ちやす。
なんだよ、バカにしてんのかよ。なんだ、なんだ、え、なんだって、
あー、つー、
うーだ、
こう、
おー、下にある、ね。
みたいな、イメージで打ってるんですか？ろー、くー、せー、んー、
いや、多分ね、最初は、そんな感じだったかもしんないけど、もう慣れたら、
うん、
この場所で左にやったら、ち、うんっていうのが、
うん、
なんていうの、もう入ってんじゃない、
はい、
自然にもうパッパッパッと打てるんじゃないの、
うん、
と思うよ。
あ、そう、
うん、私携帯あんま大きいのが好きでなくて、
うん、
なるべくなら小さい方がいい派なんですよ。
片手でね、親指で端っこまで触れるからね、
う
ん、
その方が
ね、
そういう方が
なんとなくわかりますよ。
ありがたいと思ってる人 で、
うん、
でその場合、まあ、片手がさ基本じゃん、
まあね、
打つ時も、うん、だからフリックだよね。
そうですか。
うん、うん、そう、
はあ。
もう本当に今、私、中やんって入れたんだけど、
はい、
中やまではさ、そのままじゃん、うん、
はい、
で、んの時も、自然に、
はい、
うんってこう上に、わーのボタンを上にキュンって今やったもんね。ただただ中やんって打とうと思って、
うん、
何？自然な動きとして、んって、上に、うん、うんって上に上げた。
言葉のんっていうのは、
うん、
母音が、
うん、
U じゃないからね。
え？まあそうなんだけど、うん、めんどくせえな。だから、和音って、和音はさ、
やばい。 ジェネった人、ジェネってる人に対してめんどくさがったらね、世代の断裂が起こりますよ。
わお気をつけて。わおうんだから左、はい、左に。
わかってますよ。なんとなくね、わかってはいるんですよ、うん。そうか、やっぱ体に入れていく必要があるのかね。
自然に入ってってる感じだと思うよ。
うんうんうん、確かにね、うん、それをさ、とはいえね、うんはい、僕もだからそんな、あれですよ、インターネットにまみれてね、
はい、
インターネットまみれですよ。
そう、いや、そうでしょう
よ。うん。音楽の制作なんてね、うん、インターネットまみれですよ。
まみれじゃないとできなくなってきてるから、もう。
ねえ、まあ、そのデータのやり取りを中心としてますけれど、例えばね、歌詞を書くときだって、はい、あれですよ、これどんな意味だっけってね、パッと調べるときに、ね、昔はね、辞書をね、一個調べて、わかんなくて違う辞書を調べて、みたいなことをしてましたけれど、うんうん、あとこれ意味がわからないんだけどなと思って、図書館行ったりしてましたよ。
うんうん、あ、そうなんだ。
うん、今ね、もう楽ですよ、僕の iPad。さんで
、はい、まあそうだね、インターネットで検索したら出てくるわけだしね、
あっという間ですよ。
そうだよね、だから今の子供たちは辞書引かないらしいもんね。
ああそう、
うん、辞書いらないっつって。
辞書はね、辞書で面白いんだけどね、
う
ん、
面白いね、その隣のさ、
そう、
その自分の調べた言葉のね、うん、周りに書いてあるさ文字についてね、
ね、面白いよね、
はあ、なるほどなんてことあったりするよね。
あるよね、
うん、
この濁点がつくかつかないかでこんなに意味違うみたいなね、
そうそうそう、あったりするんだよね。だからまあでもそんな話してんのはもう、うん、仲やべえべ
ジェネってる
ってことなんじゃないの、
ジェネレーションが
っていう気がしてならないけどね。
辞書ね、ね、うん、そうね、あのなんていうか、僕はそのほら携帯電話が始まった頃もさ、うんはい、携帯電話っていうのは、この、なんか、自分を管理されるようで。
うんうんうん、
だから、携帯電話は僕は持ちません。私には必要ありません。
うん、
みたいな方、うん、いらっしゃったじゃないですか。
うんうんう
ん、なんていうのかな、この縛られたくないナチュラル。
俺は自由だ的なね。
むしろ、不便になってしまうのではないか。うん
はいはい、
みたいなね、うん。それは一理あると、今でも思うんですよ。
うんうん、
ただね、電話ね、持っていないとね、うん、それこそ、どうでしょう、皆さん、お仕事にならない。
うん、まあ、そういうことですよね。
うん。
うん、
あとね、学校とか通われてる方でも、うん、これどうでしょう、周りとのね、コミュニケーションとかね、うん、なんだったらね、大学生だったら、そのデータね、うん、教授のメールアドレスに、このレポート提出みたいなことすらあると思いますよ。
う
ん、ま
あ、そりゃそうでしょうね。
うん、そうね。うん、だからもうこれ、ある程度は使えないと、どうしようもない。
ない。
ね。
ないよ。
今年流行ったさ、
うん、
あのなんだ、通貨、
うん、
携帯でピット、
うん、
あ、決済。
決済。電子マネーみたいな。
デジタル決済みたいなのもね、うん、もう携帯ないとどうしようもないでしょ。
そうね。
ほんと、一回使ったらあれ便利だよね。
うん、便利だよ。便利だよ。びっくりしたよ。
これもね、またね、でもね、うん、僕もそこちょっとジェネってまして、
はい、
とっても便利なんだけど、
うん、
なんていうのかな、2649円ですって言われた時に、3000円と150円渡したりする計算すごい早いの。1500円のね。
いる、そういう人ね。
そうそうそう。2500円かのお釣りをね、いただくためにの。そうなのよ。それの方が早いっていうか、自分のこれまで使った回路を使っているから、楽というかさ。
あ
なんだけど、ね、そこでパッパッパッとね、
うん、
この画面出してね、パッとね、うん、決済するみたいな方が、
うん、
あれだね、ジェネってないね。
ジェネってないっていうか、あの、レジでさ、うん、並んでて、うん、
はい、
あの、私もね、どちらかというと、携帯もし落としたらどうしようとかさ、
うん、
まあ、そんなことを思いつつね、
はい、
あまり電子マネーは使ってこなかったんですよ。
うん、
避けてたタイプ。
はい、
ただね、
うん、
この間ね、やっぱ思ったのは、うん、そのレジでまあまあ人が並んでたの、薬屋さんでね、
はい、
でその薬屋さんではさ、基本的には自分のそのお店の、
うん、
そのなんていうの、メンバーズカードみたいなやつに、
はい、
そのお金を入れておいて、
あ、なるほど、
チャージできて
デポジット、
うん、でそれでまあ払ってもらえますよみたいな、
うん、
そういうのをおすすめですみたいな、
うん、
感じで、はいはい、だからレジの形も、うん、なんかあんまりなんかお金出す雰囲気もないわけ。
そもそもが？
そもそもが。
あら。
で、そのレジに、まあ、そうだな、6、7人並んでたかな、
うん、
で、私はその時まだ電子マネーというか、そういったものを取り入れてませんでしたから、
はい、
お財布で現金でお支払いをしようと思ってるわけですよ。うんうん、ただ、私の前の2人は、はい、ピッピッピッピッで、もう何もないよね。現金のやり取りなんかないわね。
はい、
携帯ですよ。
うん、
ね、
うん、
ほいで、私がお財布出したら、ちょっと後ろの人の気配だよ。
はい、
なんか下打ちされるような気がしたの。
うんあら。
なんだ、現金かよ、時間かかんじゃねえかよ、みたいな。なんか空気を感じたんですよね。
うん。
その携帯ね、まあ、もしくはそのカードなのかな、
はい、
ピッピッってやれば、
うん、
その時短になるわけよね。
時短。
ああ。
時短ってさ、
うん、
もう、時短ってね、時短って言葉あるじゃないですか。
うんうん、
これね、うん、僕はね、グーの音も出ないんですよ。
何
え時短っていう言葉は理にかなってんの、
うんうん、
時間短縮の略でしょ。
そうそう、
時間短縮してんじゃん。
そう
だからだから
うう、
ね、あーって思 う,
そ う, そ う, そ う, そう
略語ってあんまり好きじゃないんですけど、
うんうんうん、
まあジェネテルとか普通に言っておりますが、
うんうんうん、
ね、守備一貫はしておりませんが相変わらず、うん、
うん、
なんだけどあんまりね略語は使わないようになと思っているんですけど、
うん
うん、略称、略称文字は使わない
。いいわ、分かった。だから時短になるなと思ってさ。
そうそう、
いやだからねびっくりしたね、その現金で財布を出したのを出す感じが、
うん、
もうなんか迷惑かけてるみたいな、
うん、
周りにね、
うん、
なんかさっさとやれよみたいな雰囲気が、
いや
なんか私がね勝手にそう思ってるだけなのかもしれないよ、うん、別に下の、うん、私の後ろの人がその下打ちをしたわけじゃないからね、
はいはい、
なんかその空気をね
感じたんですか。
感じたんだよね。考えすぎかもしれないけど、でもそういう時代だよね。だってさ、日本じゃない、海外、まあ中国とか、まあアジアの方でもそうだけれども、うん、まあ財布持ってる人なんかほぼいないわけですよ。
ああ、そう聞きますね。
みんな携帯ですよ。
うん
うん、だからその方が安全だというね、
うん、
まあそういう世界もあるっちゃあるわけですよね。
まあね、
うん、だからまあ日本でももうなくなっていくよね。ヨーロッパの方でもね、現金使えませんっていうところも山ほどあるらしいしね。
いろいろね、本当追いついていかないといけないことが多くて、これね、
うんうん、
便利な世の中にねなっていくのかもしれないけれど、
はいはい、
それをねうまく使いこなしていく人にとってはいいかもしれないけれど、
うん、
それ一つ一つにさ、うん、知っておかなければいけないこと、危険性、
はいはい、
あとその慣れるための練習のようなもの、
うん、
それはね、だって最初にさ、生まれてね、
うん、
この、じゃあちょっとね、初めてのお使いでね、
うん、
大根をね、お一つ、八百屋さんで、ペイペイしてきて、なんつって。
ペイペイ
して。ね。それから学んだ人にとってみれば、
うん、
それはね、もう楽でしょう。お金を払うって、こういうことだ、ピッ、みたいな。
そうだね。
ペイペイみたいなことでしょ。
そうそうそう。
それはね、最初だからいいけれどね。
う
ん、
そうね。
その、いろいろ、やってきてるわけじゃないか。
うん、だから、ね、
前に。
そう、その前に、ね。
違うルールを覚えてたわけじゃないか。しかもそのルールさ、
うん、
絶対だったじゃん、
うん。
ちょっと思い返してよ、子供の頃さ、
うん、
お金払う時にさ、
うん、
なんかカードでピーなんてさ、本当 SF 小説の世界ですよ。完全に。ね、昔のだけど、超近代的な、その科学研究所にマイクロチップが、あって、それをね、この、ルパンが盗むみたいな回だったのかな、よく覚えてないけど、
うん、
その時のマイクロチップ、これ、みたいなサイズがね、
うんうん、
SD カードの大きいやつのまだ4倍ぐらいのサイズなわけですよ。
あ、フロッピーぐらいあるんじゃねえか
な。マイクロチップなんですよ。それでもね。
あ、
うん、
そうか。
そういうの見るとさ、
うん、
そうね。だから追いついていかないと、
うん、
逆に不便になっていくんだよね。
そう。
そういうのに対してね。
そう、だから少しは、やっぱり基本的なね、
うん、
まあ情報というか、知識か。うん、
はい。
はやっぱ必要だよね。
うん。
うん。だトラブった時にさ、
ええ、
対処できないもんね。
ほ
ん
とそう。
うん、
だからね、どのタイミングで、
うん、
この大きな波に、はい、このうまく乗っていくか。
もう今でしょそれは。
それ絶対フリック入力は？
はもう
波は行った。
もう終わるかな、もしかしたら。なんかわかんないけど、ね、オワコンになるんじゃないの？
それでさ、新しいものが出かねないでしょ。
出かねないよ。そうや、そう
だ。何かかしらのイノベーションがあったらさ、
空気にさ、うん、こう宙にね、こうなんか指をパパパってやったら、
そうでしょ。
いや、そうだ。だって今さ、携帯さ、うん、触んなくてもさ、
はい、
もう起動したりとかさ、できるわけでしょ。
僕も、そう、ハニカミ顔を iPad に見せて、うん、ふ、うん、にってやったら、うん、もう写真、ロック解除ですよ。
そう、勝手にね、うん、そう、あの、なんだっけ、顔認識みたいな、
そう。
やつとか、うん、その、それこそフリック入力しなくてもさ、うん、もう携帯自体ね、携帯に触んないで、はい、指をシャッて、やっただけでさ、うんもうページが動くとかさ。
そうです。
もうそういう世界じゃん。
そういう世界なんです。
ってことは、もうフリック入力自体もオワコンになるはずだから、
うん、
うん。うん。もうなんか空気にペペペペペペとかってやったら、うん、もう打てるみたいな。
あのさ、そういうのね。そう。基本的に、このね、新しい技術に対して習得しついていくっていうことは、うんうんうん、やっぱ必要だと僕も思っています。
必要。
たださ、この日常の中で、うん意外と使わずに済む技術みたいなのが、うん、急にこれ必要みたいになることがあるじゃないですか、
うん、
そのフリック入力もそうだけど、うん、他の操作方法もありますよとかさ、
なるほど ね、 ね、 そうね、あ、うん、それはそう。だからパソコンで私がいつもショートカットを多用するんですよ、
うん、ショートカットっていうのがあるんだね。
ともかく私はショートカットね、その、
どっか押しながら、どっか押すみたいなね。
そうそうそうそう。
合わせ技みたいな、ね。
そうそうだ、コマンドプラスいくつとかさ。うん、
パンチエンドキックみたいなやつだね。
全然違うわ。
う
ん、
違う
の。でもさ、あのね、アレンジをね、うん、こうパソコン上で、はい、その音楽を制作するのにも、うん、まあそのショートカットっていうのはさ、うん、絶対的に必要かって言われると、うん、そうじゃない方法もあるわけですよ。
あります。
マウスで、うん、その、ちょっと動かして、
あ、僕それやってんな、
このコマンド開けて、うん、選んで押すみたいなさ、はい。
そう。
でもそれがさ、もう煩わしいわけ。
はい。
遅いわ。
わかります。うん。
だから、ショートカット、ね、ショートカットってしていくわけじゃん。うんうん、そうともう、全部キーボードの上で、うん、まあまあ、もうダババっていけるわけじゃん。
いけるね。
スピーディーになるわけじゃん。うん、時短じゃない、うん
ね、時短きた。
だから。
納得できる略語が。時短。
私は、どちらかというと、それを多用してきた派なので、
はい。
まあ、今後もしそういうことがあるとしたら、うん、新しいやり方に飛びつく派なんだろうなと思います。
山田さんは意外と、
はい。
こうご覧になられて、あれ、それなんていうの？こう見えて、うん、
はい。
そのコンピューターとか、うん、その新しい潮流に対して、
うん、
このね、乗っかっていかれる方なんだなと、なんか。
早くはないんですよ、別に、うん。それの情報がすごいキャッチが早いとかではないんですけども、うん、まあ波が来たら乗っていくタイプなんで。うん、
はあ、
はい。
僕はね、影響されやすいので、はい、これからはこれだ、みたいなね、
うん、
この新しい情報があったりすると、
うんうんうん、
よし、乗っかっちゃえと思って、
うんうん、
この乗っかってみたりして、
うん、
あの、全然みんなが乗っかってこないとか、まだまだこなれてなくて、
あ、だから早いんじゃん。
ちょっと違う形になっちゃったみたいな。
中やん、ちょっと早すぎんじゃん。
そういうことが、昔に何度かあって、イップスになってる。
うん、ああ、そう。
ビビっている。
あのね、ビビってる場合じゃねえよ。
あの、そうですか。
あの、来年ね、ほら、はい、5G だろ、
はい、
5G の世界だろ、ジェネレーション5だろ、
5G ね。
うん、だろ、
5G が来ますよ、ね。
5G だから、これ、そんなこと言ってる場合じゃねえし、マジで。今すべて目の前にある、自分が便利に使ってるものすべてオワコンになる可能性あるかな。
ああ。
そうだよ。声声。
オワコン。
うん、そうだよ。
オワタコンテンツ。
うん、そうそうそう。うん、ことになるよ。気をつけろ。
いや、
うん、ところでさ、はい、これ6ラジ始まってる？
6 ラジでございます、
うん、コールしてなかったんだよね。
6センチ6センチ
何か落ち込んじゃった
の。6ラジ、この6 ラジオは毎月6のつく日に更新する6選中のネットラジオでございまして、
そうだね。
本日は2019年の11月16日となっております。6ラジ第
306回。
お相手は6センチボーカルギター担当中原明彦と、
ピアノ担当山田敦子ですよ。
あのね、別にね、僕が遅れているというね、この感じになるのはね、あの、腑に落ちません。
いや、そうだよ。中山は、常に情報は最新だし、私全然知らないことを
山ほど知ってる。僕、山田さんに、こうだよってね、
そうそう。
あの、教えて差し上げることも結構あるじゃないですか。
そう、だからそのジェネレーションのさ、はい、5のやつもさ、やっぱり、中原さんからちょいちょい。
僕はジェネリたくないの。
だから私はさ 5G
ジェネリたくないって言った時点でジェネってるけどね。
でその 5G についても中原さんから聞いて、ああそうなのかっつって、あすげえなっていう話になったわけでしょ、
はい、
だから私は情報が別に早いわけじゃないんだけど、その便利にそのなることの基本操作だったりとか、
はい、
基本知識みたいなものは、
習得がね、
習得していきたい派だからね。
そうだよね。
便利なものを便利に使いたいから。
それいいと思う。そうか。フリック入力やってみよう。
もうそろそろ終わっちゃう気がするけど。
それさ、それは怖いことでしょう、とっても。
いや、だって別にまた違うやり方を覚えればいいだけじゃん。
そうだけどさ、そうなのか。また違うやり方をまた覚えんの？
そう。
あー、大変な、それは。と思ったらジェネっちゃうからね。
ジェネっちゃうよ。だって、いや、そうでしょ。パソコンだってさ、勝手にアップデートしやがるだろ？
まあ、どんどんね、新しい機能みたいなのがね、追加されていきますから。
そう、操作も全然変わったりとか、画面のレイアウトとかも全然変わっちゃったりとかしてさ、もう本当新しいソフトを動かしてるみたいなことによくなるからね。
本当ね、それでさ、あのね、何日も何日もこの操作の仕方がわからなくてさ、いろんなあの調べ物とかしながらさ、ああやっとこうだみたいなさ、って感じでさ、そのね、音源のね、その、ギターの音がね、じゃらーんって出た時にね、ギターでじゃらーんって弾いたらもうできんじゃんっていうさ。
それはよく思うよ、ね、
っていうことがさ、まあまああるじゃないですか、制作の中でさ。
あるいや、だから私もバイオリン弾けたらなって思ったりとかね。
ね。
もう毎日思うわけよ、それは。
そうね。
本当に面倒だから。
その入力のそういうのね、やってる時間で、この鍛錬すれば、
いけんじゃ
ないか。いけるんじゃないかと、そこそこね。
いや、本当そう思うときは何度もあるよね。
そうですよね。この便利にするためにやっているのに、このなかなか不便。
ね。
そうですよ。なんかさ、飛行機とかでも全然変わっちゃうよ。飛行機とか乗るときに、あの、最近はさ、チケットをさ、それこそスマートフォンで、表示させて、で、そこをなんか向こうの人が向こうのね、バーコードの機械みたいなのでピッとすることによって、搭乗するシステム。
QR コードね。
みたいなね、はいはい、そうそう。あるじゃないですか。あ、そう。QR コード。
え？
もうさらに、だから違うところに行っちゃうよ。QR コードってさ、一回さ、なくなりかけなかった？
ああ、そう。
QR コードを、のリーダーみたいなのって、ね、昔はありましたよ。ガラケーの時にはね。でも、なんかそれからもっと便利な方法があるというか、そもそもそんなアクセス方法あんまり必要ないみたいなさ、雰囲気に一回なったよね。なったと思います、あの一時期ね、QR コードが端っこになんか載ってると、すぐそっからね、リーダーでアクセスできるから、画面通しでね、だから便利みたいなのあったけど、みんな一旦しなくなったよね。
あ、そうなんだ。一旦しなくなったのを私知らなかった。
が、もう一回、もう一回やっぱりこれ便利と、なんかなるようになったよね。
そうなの？
そう思うんですよ。まあそれはいいとして。で、飛行機乗るときね、そう、僕ね、困ったことがこの間ありまして、
何？
それで、搭乗しようとして、あれですよ、なんかね、急に、なんか、その画面ってさ、インターネットの一画面だから、ウェブページの一画面だから、ちょっと触ったら次の画面行ったりさ、違う画面になっちゃうじゃん、 だから、スクリーンショット、つまり、携帯の画面をそのまま、保存する、
はいはい、
今の状態で、ね、写真みたいにね。
そうだね。
うん。で、残して、それを表示させると便利ですよ、みたいなことがね、うん、米印で書いてたりしたわけで、
うん、
で、僕もそんなスクリーンショットなんかね、
うん、
もう体に染みついてますから。だから、スクリーンショットをね、うん、このビシリと撮ってた、
うん。
で、この、なんだ、この搭乗口みたいなとこね、うん、一回だから荷物検査とか入って、最後さ、タラップの手前のね、
うん、
なんかさ、もう一回入るじゃないですか、
うんうん、
いよいよ搭乗してくださいみたいなね、うん、で、そんと一回入った時大丈夫で、もう一回入る時にそのスクリーンショットの画面もう一回出したらさ、
うん、
その写真っていうかね、スクリーンショットがね、
うん、
もうなんかぼやけてんの、バグってんの、ぼやけてんの、ぼやけてて、で、どうしたかっていうと、
うん、
こうもう画面がね、
うん、
もうだからそうどうやっても直んないの。
携帯おかしいんじゃないのそれ。
おかしいかも。わからない。でも、そのもう、うん、ね、僕なんかどちらかというとあれですよ、
うん、
我先にとね、乗るタイプじゃございませんから、
うん、
皆さん乗ったかなと、
うん、
じゃあ僕も乗っていいかなと、ね、譲るタイプですから。
ぐずぐずしてるだけだろ、そんな。
なので、もうね、この最後にね、うん、乗るとき。
最後かよ。この最後なのかよ。
もうそうなったらね、うん、その向こうのね、添乗員さんなのかな、
うん、
もう大慌てですよ。
うん、
こう画面出ないってこう渡してさ。
うん、
ほんで、だから、何もうじゃあそれなくてもできる券を今ちょっと発行しますから。みたいな。ちょっと怒られちゃって。で、身分証出してください。出してね、
だからさ、そんなとこでもたつくんじゃねえよってね、この便利な世の中ね、うん、便利なシステムを ね、提供してやってんのにだよ。
そんなことあるよと、気をつけてと、うん、スクリーンショット撮ってね、うん、安心してたらね、うん、そんなことあるんだと思って。
う
ん
う
ん
う
ん、
そう。
だからあるんだよ。これだから便利にですね、
うん、
しようとしてるけれど。
なったことないけどな。
もう不便になっちゃうの。そのね、画面見してあげるよ。
いいよ、もう。めんどくさいよ、もう。
もうどうやってもダメなの。なん、サウナ触ってないよ。
うん、そう？
僕なんも触ってないよ。
そういう人いるよね。
なんもしてないけど、これ壊れちゃった。
たまにね、そのパソコンのことで分かんないっつってね、私のところに電話かけてくる人が何名かいるんですよ。もうね、絶対触ってないって言うんだよ、そういう人たちは。うん、うん、こういう言葉がね、こう、はい、エラーだったらね、こういう言葉が出てるはずなんだが、どうだいと、
うん。
見えないとかね。
うん。
うん、言うんだよね。大体。
そうなの？
うん、絶対触ってんだよ。
何かしてんの？
絶対触ってんだよ。
一
回そこクリックしちゃってんだよね。
しちゃってんのか。
大体そう。
無意識に。なんか焦ったのかな？
ね。でもしてないって言うからね、うん、そういう人たちは。大体。
おぉ、ちょっと、
まあ、いい
ね、
うん。
あれでしょ？
え、
聞いてる方の中にもね、
うん、
おそらくだから人事ではない方も、
はあ、
おそらくはいらっしゃるはず、
うん、
ね、
そうね、
僕タイプの方もいらっしゃるはず、
うん、
ね、一緒に気をつけていこう ね、
そうね、
一緒にフリックフリックね、していきましょうね。そんなお話でしたよ。
はい、6センチの話をしていきましょうよ。
はい、しましょう。
うん、6センチのね、ライブ情報がどんどん更新されていましてですね。
あ、そうですか。
そうなんです
よ。チェックしてみてくださいよ。
そうですよ。で、今月ですね、いよいよ来週末になりましたね。11月の23日の土曜日、下北沢のホーホーティーでですね、6センチ好きな人でやるライブシリーズボリューム29、6センチはサスケがお好き、ボヘミアンオクソディ。
いやー、来ましたよ。うん、
いやいや、続いてまいりまして、
ようやく来ましたよ、はい、ほんとね。
そうだからね、
聞いてよ。
そうね、先月ね。
先月ね、ライブがね、
そう、
台風で、
そう、
まあ、延期になりまして、まあ、
そうそう、だから結構空いちゃってるからね。
空いて空いて、
ね、
もうね、
うん、
大丈夫かい、僕仲やん。みんな覚えているかい。
僕はね、やっぱりね、時の流れはね、やっぱりね、早いからね、中山忘れられてるかもしれないね。
ジェネらないで、みんな。
そこはジェネと関係、
僕をジェネらないで。
ジェネは関係ないけどね。
ほんとね、僕はね、うん、歌うよ。歌う人なんだよ。
歌うね。はい。うん、そうだね。
うん。ちょっと、遅れちゃったり、うん、 あれだよ、方々で失敗するだけの人じゃないんだよ。歌ってんだよ、ちゃんと。
そう、だから今回はね、フレディ・オーキュリーさんという方がね、降臨してくれるんですけども、
はい、
まあ、歌う人はですね、うん、まあ、オーキュリーさんも歌いますけども、サスケの北清水優太さんも、はい、そして6センチの中原明彦さんも、
僕です。
歌いますんで、あのフレディ・マーキュリーのあのね、歌声さながらに、ロックな歌を聴かせてくれるということで、これまた楽しみですよ。
ね、さすがにね、はい、そのクイーンのね、曲をね、歌はもうあんなね、もう超絶、
やってみた？
超絶ボーカル。
練習してみてる？
ね、の、そう、だからあれにね、なんだ、どうやって歌ってんだろうとかね、やっぱり研究するわけですよ。
そうですよね。
この体に入れていくためにね、もうそうするとね、あれです。もう、昨日、おとといかな、一回ガツッとやってみたら、もう喉が死にましたね。
うん。そうそう、あ、そう。ちょっと取っといてね、それね。うん、
ちょっとマイクから離れてね。But you buy me the body, no, 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 でしょ、
全然英語入ってないじゃないですか。
入ってない
って。すごいですね、その爆発力。これ音でね、ちょっとマスキングされてる感じになってますけど、
うん、
実際はこの今ね、この録音しているスタジオのお部屋が、ちょっとビンビンしましたね。
うん、そうでしょ
う。うん、すごい声量が。
そうでしょう、うん。僕もだいぶ離れましたよ。
離れましたか。
うんうん、
はい、
そう、これをね、これをね、ああ、だからこれはただ怒鳴ってるだけだなと思いまして、そう、この調整してね、その声を聞いて、そのコントロールしていくんですけど、
ね、
あ、ここの発声こうやってるんだ、こうやって割って、だからずっと割ることは、ちょっとね、怒鳴ってるように聞こえるから、バディユのドリのジェネのジェネナエテナナッナッドンデテナッみたいなさ、
そういう感じで、
そういうのをさ、
なんか元気でそうですね、いいですね、
あの大声でやりますからね、
あ、いいね、楽しくなってきた、ドンドンジャドンドンジャ
バディユはちょっとどうなっちゃうね、ちょっとね、最初ね、やっぱね、バディ
バディ、
そんなおい、おい、みんな、みたいなさ。
そうね。
うん。
そうだ、バディ。
うん。
いいね、
そう、バディね、割らない方がいい。
バディは割らない方がいいね。
うん。でもね、力が入っちゃってね、やっぱこのね、We Will Rock You。ね、クイーンのね、代表曲の一つですけど、そう、なんかね、これを歌うとなるとね、力が入っちゃうんですよ。どうしても。じゃ、もう一回。
ダン、ダン、ダンダン、ダン、ダン
バディ
割れてますけども
ね、
うん、
入っちゃう、
やっぱ力入っちゃうね、
どうしてもだからそれをね、うまくコントロールしながらも、でもさ、バディユーのなーにのダメでしょ、
うん、ダメだね、
そうなの、
それでダメだね、
これ難しいのよ、バランスね、だからちょっとね、今回はこのだからフレディ・オーキュリーさんもね、わざわざ来日するのかな、日本在住なのかな、
うん、
お越しいただくということでね、もう一気にね、これやりますよ、ね、なんだ、ボヘミアン・ラプソディをご覧になったことない方は、来ても楽しくないのかな、これは
全然そんなことはないです、
そんなことないのかな、
全然そんなことない、私たちはね、
マニアックなやつなのかな、
パッションを、
パッションを、
パッション
フルーツを、
フルーツは知らないけども
、うん、
なんかね、その時に感銘を受けまして、
はい、
それのね、やっぱりこの上がる感じというかな、元気になる感じというのを皆さんとね、共有してね、
日々気温が下がっていってね、だんだんとこのね、冬にね、差し掛かってくる中ね、どうかね、ちょっとね、このなんだ、コートに覆いかぶさるようにね、気持ちもキュッキュッキュッとね、どうしてもなっていくような、そんな時だからこそですね、ガバッとそのオープンマインドっていうのかな、なんかこの全開にね、みんなで心を通わせるようなね、この情熱的な、そんなライブをね、ぜひお届けしたいと思っているんだ。
はい。
こちとらそう、2ヶ月分溜まってんだ。
はい。ぜひ皆さんお越しいただきたいと思いますよ。
そう、はい、もう、ブチブチと、
ブチブチ？
はい。 もう打ちつけてやる。
何よくわかんないけれども、うん、
はい、
はい、こちらのねチケットご予約は6センチホームページの方で今受付中でございますんで、うん、ぜひそちらご覧ください。
はい、いよいよ来週ですね。来週です。いや楽しみだな。
はい、そして年末のお話ですね。年末は12月28日、
うん、
もうねおそらく仕事納めが、まあ、通常のね、まあ、会社員の方とかは終わってる可能性がありますけども、
まあ大体、うん、大体はそうなのかな、
なのかな、うんうん、はい、6センチどこでもライブシリーズボリューム26と27と、
26と27、
はい、このシリーズ初の2本立てで企画をしておりますよ、
うん、
はい、会場はですねライブバス、
ライブバス、
はい、バスの中で演奏をいたします。
バスの中ってね、僕ら6センチは以前やらせていただきましたね、
うん、
そのライブバスを今回はなんとこの年の瀬、うんうん、
はい、
ね、このもう年末忙しい中、無理やりこのもう一回バスを貸せと。
乗らせろ
乗らせろと。
そうそうそう。
行く先はここだと。
そう。
そう、
ルートもね、こちら側でね、いろいろ揉みましてですね、
はい、
こんな話ができるんじゃないかな、この通りを通ったらこんなこと思い出すんじゃないかなとかね、
うん、
まあちょっと夢馳せながらね、うん、ルート組みましたので、
はい、
そこどこ通るかっていうのもお楽しみにしていただければと思っておりますよ。
そうだね、うん、どこでね、どんなガイドをするかみたいなことをね、
ね、
今、組み立てておりますよ。
楽しそうだよね、うん。はい、東京駅から池袋、池袋から東京駅、
うん、
これね、違う道を通って、
うん、
このルートを、通りつつも、うん、ライブをお届けするということになっておりまして、
質問、
はい、
一つ、例えばね、うん、たまたまね、自分は巣鴨近辺に住んでいるんですと、
うんうん、
でそこ寄ってくださいと、
なんで
そしたらそこから参加できるんでって、
うんうん、
いう方はどうですか？
途中参加でいいの？え、だってせっかくライブさ、
だってバス
最初から見たらいいじゃん。
バスでしょ？
バスだよ。
だって最初、あれでしょ？
何？
どうせ中原さんは、うん、トロトロ喋り始めながらご機嫌を伺っていくので、
うん、
結局あれでしょ？うん、最初5分10分なんか、うん、トロつくでしょ？
トロつかないように私が言うよ。歌えよって言うから、それは。
あ、そうですか。今回はトロつきませんよ。だから皆さん。
そう、
お気をつけください。
ね、だから乗ったら、
うん、
基本乗ったら最後。
はい。
降りてくださいって言うまで降りちゃダメよ。
あ、そう。
そうよ。
うん。
勝手に止まれないのよ。
あ、そうなんです。
そうよ。
バスなのに。
ここうちなんで帰りまーすとか、そうなんです
よ。あ、ちょっとそこの、スーパー安いんで、大根が。
そういうのとかはないです。
うん、それはダメな、残念ながら。
それはちょっと、
ね。今回はできません。
できません。
うんうん、
はい。一応6センチ貸し切りのね、6センチが組んだルートを。
東京駅から池袋。
うん。
が、ボリューム26。
6。
そして池袋から今度は東京駅。
はい。これがボリューム27。
7ね。
はい。時間はそれぞれ12時からと15時から。
うん、ああ。
まあ、お昼間にね、やらせていただくことになっておりまして、うん、で、こちらのね、チケットの販売が、
うん、
先ほど申し上げました、11月23日、
はい、
下北沢の440でのライブ会場にて、はい、はい、行います。優先的にですね、
うん、
はい、皆さんに、お席をご用意しましょうということになっております。
うん。
うん、で、予約の受付は翌日、11月の24日、お昼の12時から6センチホームページで受け付けますよ。
うんうん、
はい、となっております。
まあね、あれです、バスの中でのライブということでね、まあ例えばね、前回参加された方もいらっしゃるとは思いますが、
うん、
ね、初めてちょっとねバス乗ってね、6センチが前でね揺れたりこけたりするのをね、見てやろうと思われてる方の中でね、こういう場合これどうすんだろう、こうなん、どうなんだろうみたいなね、なんか質問とかあったらね、うん、
はい、
それもインフォからね、メール、あと、うん、なんだ、お問い合わせフォームからですね、はい、こんな場合どうなるんですかとかね、
うん、
聞いてください。一回やったんで、うん、なんとなくね、こういう場合はこうしようかなみたいなね、イメージそれぞれできておりますので、
はい、そうですね、
はい、お答えできることもあるかと思いますよ、
うん
うん。途中下車はね、だからね、具合悪くなったりしたらね、なんとか、一緒についているスタッフと一緒にね、
うん、
降りたりとかね。まあ、バスですから止めること自体はできるんで、
うん、
まあ、そこら辺もね、臨機応変に対応しつつですね、うん、はい。ちょっとうまいことみんなで協力して、この年末のね、都内をね、
トロトロ
と、はい、バスで走りながらですね、うん、 はい。この年末の風景とともに、6センチの音楽で2019年を締めると。
うん、
そんなちょっとおつな、ライブイベントとなっておりますので、ぜひチェックしてくださいね。
はい。
来週末から予約開始。はい、
11月24日、お昼の12時からご予約が開始です。
はい。ぜひお越しいただければと思います。
はい。詳細は6センチホームページ、ライブページにありますので、ぜひご覧ください。そして、来年の話ですね。1月の3日の金曜日は、恒例になっております。東京吉祥寺マンダラにて、中原明彦弾き語りワンマンライブ、明けまして、一人中やん2020。
まあ、いったね。2020年代。が始まりますよ。
始まってると。
僕はね、1990年代からね、はい、音楽を始めておりますが、はい、90年代、0年代、はい、10年代、そして20年代に足をね、はい、この踏み入れることになるんですよ。それは僕だけじゃないんだよ、実は。ね、教えといてあげるよ。みんなも2020年代に突入するよ。
うん、そりゃそうだよ、だから、はい、そりゃそうだろ、うん、
その2020年代流行るね、うん、の一番最初のライブが、はい、なんと吉祥寺マンダラさんという
なんと、
はい、
うん、いろいろ言ってますけどもね、
はい、1月3日、
はい、
なんとと
かさっきから言ってるけど、うん、今いつもやってるからね、はい、
そうですね、
2020年になろうが、はい、2030年になろうが毎年やってそうな気がしますけれども、
そうです、あの体が動くうちはやっておるライブなんですが
そうね、
そうです、うん、今年じゃない来年の一発目、
うん、
歌い始めもですね、いつもお世話になっております東京は吉祥寺マンダラさんで、僕のギター弾き語り一人で歌い続ける、一人中やん、
うん、
これやらせていただきますよ、
はい、ご予約の受付は11月24日日曜日お昼の12時、先ほどのね年末のライブと同じになりますのでですね、はい、皆さんこれ気をつけてください、
うん、
そしてまあ1月はですね、さらに6センチとしてのライブがございまして、1月25日の土曜日、うん、東京の新大胆のクロッシングというところでですね、
はい、
高橋律2周年企画高橋の架け橋、うん、スリーマンということで、うん、高橋さんが企画するスリーマンイベントに出演することになりました。
お、
うん、で共演者がですね、さらに岩崎健一さん、
はい、
はい、この岩健さんがですね一緒にやらせていただくということで、う
ん、健さんね、
センチとしては初めてなんですよ、うん、ただ中原さんとしてはですね、
うん、
岩健さんとはもうね旧知の仲というか、はい、
そうです、ね、20年ぐらい20年ぐらいあの、
ね、はい、本当
仲良くさせていただいております。
一緒に曲作ったりとかなんかね、されてましたよね、
何曲もね、うん、一緒にイベントやったりとか、
うん、
そうです
ね、
ね、健さんね、とっても素敵ですよ、
うん、
それね、でも6センチと一緒にやることね、
うん、
あまりないですよね。
そう、中原明彦名義ではね、
そう、
あったんです
けど、何度もね、うん、やったりしてましたけど、それがね、あの高橋のりっちゃんと、
うん、
健さんが、
うん、
なんかそのつながっているそうで、
架け橋のねやつですよ、
うん、そうなんだね、
どうやらね、
いやー面白いもんだね、
つながるんだね、
はい、この三角形の、
はい、
ね、最近仲いい高橋りっちゃんと、
う
ん、ね、この3組でお届けするイベントってことだね、
う
ん、
はい、そういうことになっております、うん、はい、こちらはですねご予約受付中でございますのでチェックしてください、
はい、
その他6センチライブについては、6センチホームページライブページをご覧ください、
ぜひライブにお越しください。そんなわけでお送りしてまいりましたロクラジですが、
うん、
いやなんかね、うん、ちょっとねジェネリたくない話をねずっとするとね、あれだね、
何あれだ
ね、にじみ出るこのジェネレーション感、
あ、そう、でもさ、うん、私中原さんはさ、
はい、
こう iPad をねすごいいろいろ操ったりとかさ、うん、ね、パソコンとかもさ、うん、得意だと思うんだよね、
あのね皆さんがね、うん、もう随分ねこの電車とかね、うん、あの拝見するにねもう常にこのスマホからね目が離せない、
うん、
スマホ依存なんてね社会問題にもなってますけど、うん、そんなね社会問題になる前からね、うん、僕は iPad 依存ですよ、うん、
そう、だからね、早いよね。
そうです。
取り入れるの早いよね。依存
しだしたのは早い。
依存も早い。
はい。そうですよ。
ね、だからそんなジェネレーションギャップを、なんかして感じないけどね。
あの、部分部分でね、あの、それぞれに、皆さんもお持ちだとは思うんですけど、ここの部分はこれにこだわりたい。例えばね、ライブにね、よくお越しの皆さんとかはね、ライブは生でこれにこだわりたい。とね、思ってくださる皆さん、
うん、
だからライブにねお越しいただいてるわけで、
なんかいいもんね、
そのね部分部分のねこだわりってねとっても大事じゃないですか、その人その人にとってはね、だけどそのねいいこだわりとは別にそのこだわりを持ってるからこそアップグレードできず、古いまんまにある、
だからまあそれもちゃんとありつつ、いいものとして残る、いいものは残るからさ、残しておきつつ、新しいものも取り入れていこうよっていうこと
だね。そうだね、そういうのを取り入れるのが上手な皆さんっていうのは、なんだろう、何か違うんだろうね、
俺と
僕と、
なんだろうね、あ、中谷さ、まあいろいろ考えすぎなんじゃない、なんか知んないけどなんかいつでもそんな気がするんだよね、考えすぎじゃない、
は
い、って
人はね考える足であると、
そうだね、
その話をじゃあするか今から、
長いしいいわ、
はい、そんなわけで、はい、ずいぶん寒くなってまいりましたが、そうみんなもねあのジェネらないようにあのそう、あの暖かくして、いやもうジェネってもいいんで、暖かくしてですね、健やかにお過ごしください、
はい、
お送りしてまいりましたロックラジオ、お相手は6センチボーカルギター担当中原明彦と矢野
担当山田敦子でした。
それではまたね、
バイバイ。さらに反応仕掛けてくるからもう今は黙って抱きしめた。